講談がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師吉村正則と
広田明美です。
明けましてお
めでとうございます。
2018年最初の福音の光です。今年もよろしくお願いします。今どこでどのようにしてこの放送を聞いておられるでしょうか。まだお休みの方、もうお仕事を始められている方、様々だと思います。今年も皆様に誠の幸せ、救いと永遠の命をくださるイエス・キリスト様をお伝えしていきます。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金宝殿の協力協会、宝塚栄光協会、この番組でもおなじみの岩名博士牧師の聖書の話、同じく宝塚栄光協会の信徒安原泉さんの信仰体験談、それでは今朝の協力協会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは宝塚栄光協会です。宝塚栄光協会は、宝塚市の中央を流れる向こう側の支流、坂瀬川沿いにあります。最寄りの駅は、府中今津線坂瀬川駅です。駅前を流れる坂瀬川を少し下ると、三井住友銀行がありますが、川を挟んで斜め向かいに、壁に大きな木製の十字架のついた建物が見えます。それが宝塚栄光協会です。駅から歩いて3分という交通の便利なところにあり、駐車場もありますから、お車でもおいでいただけます。日曜日は午前10時30分から日曜礼拝、午後1時から小学生、中高生、大学生までを対象とした子どもチャペルを行っています。水曜日には午後7時30分から聖書の学びと祈り会を行っています。また、毎月1回、ゴスペル教室、オカリナ教室も開いています。日時は、教会に直接お尋ねください。一度来ると、また来たい、もっといたいと思っていただける、そんな教会です。教会の電話番号は、0797-736076、0797-736076、住所は、宝塚市中洲 1-15-9 です。あなたもぜひお気軽にお越しください。宝塚栄光協会をご紹介いたしました。それではこの協会の岩間博士牧師の聖書のお話。新しく生まれなければ。
明けましておめでとうございます。この年も神様の祝福があなたの上に豊かにありますようお祈りいたします。聖書にこういうお話が出てきます。イエス・キリストのところにニコデモという老人がやってきました。彼はユダヤ人の指導者で、神様の掟を厳格に守るパリサイ派の議員で、また聖書の知識にかけては誰にも引けを取らない教師でした。そのニコデモが夜、人目を忍ぶようにして、イエス様のもとに来ました。彼はイエス様にこう言いました。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。これはイエス様に対する最高の褒め言葉です。パリサイ派の人々は大抵イエス様のことをよく思っていませんでした。しかし、ニコデモは心密かにイエス様のことを神から来られた教師と認め、尊敬していました。ですから、彼は仲間の目をはばかって、闇夜に紛れてこっそりとやってきたのです。人は誰でも褒め言葉を言われたら気分が良くなるものです。しかし、イエス様は違いました。イエス様は彼にこうおっしゃったのです。 人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ヨハネの福音書3章3節の御言葉です。これは裏返しに言えば、あなたは新しく生まれていないから神の国には入れませんよ、という非常に厳しい言葉です。ニコデモはこのイエス様の言葉を聞いて戸惑いました。その意味がわからないからです。彼は新しく生まれるとはどういうことだろうかと思いました。そして人は老いていながらどうやって生まれることができますか、もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうかと尋ねました。彼は老練な学者だったのです。新しく生まれる、どういうことでしょうか。もちろんニコデモが尋ねたように、母親の胎内に入ってもう一度生まれ直すということではありません。そのようなことは不可能ですし、イエス様はそのようなことを要求されたのではありません。新しく生まれるとは、私たちの肉体のことではなく魂のことです。それも死んで別のものに生まれ変わるということではなく、今ここから私たちの内側が新しくされるということなのです。どのようにして内側が新しくされるのでしょうか。キリストの十字架によって罪が許されるということによってです。イエス様は神の御子でしたが、私たちと同じ肉体をとってこの世に来られました。それがクリスマスです。イエス様は罪のないお方でしたが、私たちの代わりに十字架にかかって死なれました。今から2000年も前のことですが、遠い昔のお話ではありません。ユダヤの国のことですが、遠い外国のお話ではありません。今生きているこの私のためにイエス様は十字架で血を流して死なれたのです。私たちを罪から救うためです。私たちが自分の罪を悔い改めて、イエス様がこの自分の罪のために十字架にかかられたと信じるなら、どんな罪も許されます。この罪が許されるという恵みをいただいたときに、私たちは新しく生まれることができるのです。そして、このようにして新しく生まれた者が神の国に入ることができるのです。新しい年が明けました。しかし、カレンダーや日記帳が新しくなるだけでは、本当に新しくはなりません。イエス様の救いをいただいてこそ、真に新しくなることができます。あなたも新しくされたいとお思いになりませんか？ぜひイエス様のもとに行きましょう。イエス様はあなたが来るのを待っておられます。
あなたは新しく変えられます。イエス様を信じましょう。
では続いて、同じく宝塚栄光教会の信徒、安原泉さんの信仰体験談、老いて与えられた新しい人生。
ある時、私どもの大事な息子はどうしたことか、勤め先を突然退職し、うつうつと部屋に閉じこもるようになりました。あれこれ手を尽くしたものの、解決には至らず、いたずらに日々を過ごしておりました。ところが、息子自身もこのままではいけないと急を抱いたのか、教会の牧師先生を訪ね、アドバイスをいただき、礼拝へと通うようになりました。そしてついには洗礼を受けるに至りました。それと前後して息子はどんどん立ち直っていき、見違えるように明るくなるのがはっきりとわかりました。私ども夫妻は、息子の立ち直りが牧師先生のおかげとどれだけ嬉しかったことか、お礼を申し上げたく、教会に参上いたしました。しかし先生は、息子さんが立ち直られたのは 私ではなく神様のおかげです。お礼は神様に申し上げてくださいと言われたのです。この言葉に私はハッと目覚めました。そして神様に感謝をいたすべく夫婦で礼拝に通うようになりました。礼拝では賛美歌が流れ、牧師先生の勘で含めるように優しい語り口の説教など、好印象で、また行ければ行こうと思い、以後、日曜礼拝をできるだけ続けていました。また、聖書も学ぶようになりました。このことで、神様は、さらなる目覚めを私に与えてくださいました。いわゆる80を超えていた私ですが、今までは平然と、私は私なんだ。身を慎んでいたならば、私の平安はあるのだと、身勝手な考えで神様を知らぬままに高ぶり、そして愚かな罪人であったことに気づかされたのです。そして神様はそのような罪人をも愛を込めて救うことを望んでおられることを知りました。救いの道を開くために神様は御子イエス様をお使わしになり、何の罪もないイエス様を十字架につけ、尊い血を流すことまでいたされました。私たち愚かな罪人の罪を許し、清めてくださり、そして私たちが救われる道を開いてくださったのです。そうしてイエス様の十字架を信じ、十字架による救いをいただき、私ども夫婦も揃って洗礼を受けることができました。今では弱い90も超えましたが、親子三人で元気に礼拝に出席することができ、これも神様の恵みと感謝しております。親子ともどもさらに信仰を深めていきたいと切に思う日々であります。
教会に行くのにはいろいろなきっかけがあります。この番組があなたとイエス様の出会いの始まりになりますように。さて、金宝伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿省を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。それでは今朝は、京都府にある金宝伝協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町37日本バプテスト連盟北山バプテスト教会京都市北区大正郡坂田町 21-12 日本イエス・キリスト教団京都親愛教会京都市北区平野桜木町 25-12 日本バプテスト宣教団洛陽バプテスト教会向こう市森本町下森本 6-5 日本バプテスト宣教団 東向こうキリスト教会。以上、京都府にある聖緑教会の一部をご紹介いたしました。
どうぞお近くのキリスト教会をお訪ねになってみてください。お祈りします。恵み深い天のお父様、新しい年が始まりました。この放送を聞いておられる方がイエス様を信じ、誠の新しい人生が始まりますよう、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。
ではここで新報連聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことがある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音についてわかりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方は、おはがきに、おところ、お名前、お年、それに、聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には、新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは、新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は、郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
吉村正則、そして
広田明美でした。
今年も幸いな一年でありますように。
それではまた明日朝4時30分に。